気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様の対戦相手は、
ちょっとどうしたの今日、あの薬でもやってるんですか。ラーメン大好きラーメンさんと
ハイボール大好きノブがお送りします。至って正常ですよ。
お願いします。
よろしくお願いします。
酒も飲んでないのどうしたの今日。
いや、たまにはね、ちょっとテンション上げてい
い、ね、それなりにFM の DJ っぽくやってみた
最近さ、ほら、うん、あの年明け前後から、うん、しばらく酒飲めながらやってたじゃないですか、
はい、
あれ後で聞いてみて、
うん、
やっぱあかんと思いました
やっとやっと気づいた。そこにな
んか時々ろれつ回ってないし、
回ってないし、もうやる気も見られないし、
やる気だけはあったと思ったんだけど、
いや、もう、どう、やる気は感じられましたか、あの放送から。
いやいや、そのつもりでやってましたよね。
はい、ちょっとリスナーの皆さんに何かあの反省の
言葉、まあ、でもなんかちょっとあの足元が危うい感じの喋りだったなっていうのは反省してます、
うん、
はい、
これからどうするんですか。
まあ、あの飲めるときは飲みます
よ飲むんかまあ、これからご迷惑かけることも多々あるかと思いますが、
すま、
代わりにあの謝らさせていただきます。あの見苦しい放送を申し訳ございませんでした
そういえばラーメンさん、先週の放送で何か言ってましたっけ、
う
ん
う
ん、
グランパス。
あ、そうですね、
今年のグランパスはね、すごいよ。
どうすごいの。
ね、ブラジル人がすごい
ブラジル人が、
うん、あのブラジル人のすごいやつが来たの一人
ほう。
去年から、ほら去年 J2 になんか落ちたの、
はい、
なんと
なっちゃいましたね、
グランパスは、
はい、
でそこでシーズンの途中からシャベルって選手が入って、うん、めちゃくちゃうまいのそいつが。
ほう。
その人はあの、まあ、中盤の選手で、
うん、
もううまいしシュートもできる、もうセンスの塊みたいなやつ、
うんうんうん、
そこになんと今年今シーズンから元ブラジル代表、
う
ん、去年、まあ、去年のブラジルの国内リーグ得点王がなんと
やってき
た、この極東の国日本に
あ、そう
そう、
ジーコいないのに、
うん、だからそれまでにもうヨーロッパの有名なチームにも在籍、マンチェスターシティとかにもいたことがあって、その、ジョーっていう選手なんだけど、
ジョー、
うん、来たんだけどね、うん、すごい。あとはその、ブラジルから、センターバックの、
はい、
の助っ人も入って、
うん、じゃあ何、その
もう縦のラインがピシャッと来た
んだけどね、あのさ、うん、ラーメンさん、
うん、
ジャイアントキリングっていうサッカーの漫画知ってる？
あ、聞いたことあるけど見たことない。
めちゃくちゃ面白い漫画なんですけど、
うん、
そこにもあの、まあ、そこは架空のJリーグっぽいリーグでみんな戦ってるお話なんですけど、
うん、
一応名古屋のチーム出てくるんですよ。
あ、本当。
その名古屋のチームの特色が、
うん、
ブラジル あのホットラインなんですよ。3人ブラジルの超うまい選手がいて。
それいつの話？
もう何年も前の話ですよ。
まさしく今それね。
センターあのディフェンダーから
センターバック、
中盤、中盤とあと
フォワード、
あの
トップ、
すごく強力なトップフォワード、うん、ストライカーがいてっていう、うん、そういう状態。
まさしくストライカーだよその人
じゃあその漫画あれだね、予言してたね。
ね、
すごい。
あのね、今年すごいので、ゴールキーパーも、
はい、
なんとオーストラリア人だね。
お
ー、オーストラリアのキーパー、
うんうん、
で
オーストラリアしたらアジアで一番ってなかったっけ。
そう、あ、今ね、イラクじゃない、あ、オーストラリアどっちだったかな、うん、まあとにかく
だいたいあの日本と当たると勝てるかどうかみたいな感じになります
ね。もうほぼ勝てなかったね。たまたまこの間に予選で勝ったけど、
うん、
そのオーストラリアのキーパーがいて、で中盤にあの帰化したあのアルゼンチンとのハーフの長谷川っていう選手がいるんだけど、
うん
うん、
はい、
長谷川っていう名字だけど、もう完全あの見た目はあのあちらの人
サントスみたいな感じですね。
そうそう、
はい、
で、ちょうど昨日かな、開幕戦、収録の前が、開幕戦だったんだけど、今ね、グランパスではの守って勝つチームじゃなくて、はあ、点取って勝つチームっていうのを目指してるんだね。ほう。だからガンバ大阪も結構攻撃的なチームなんだけど、はい、もう殴り合い、ドンフライと高山の試合みたいなもうひたすら点の取り合いで、最後グランパスが一発パンチ多かったぞみたいな感じ。
なるほど。
いや、そのブラジルがうまくてね、強くて、うんうん、なんで、あのセンターバック、そのブラジル人とコンビ組んだのは、なんと高校2年生、現役の高校2年生よ。
はあ。
で、ヒーローインタビューって、ヒーローインタビューじゃないんだけど、その後のインタビューに、うん、あのずっと憧れてたこの J1 のスタメン、うん、これを目指してやってきてましたのでって、高校2年生がやってんだよ。
すごい。
で、いや、今回課題がいろいろ見つかって、あのいろんな判断がちょっと、あのダメだったところもあるので今度はっていう、なんか大人のようなコメントしてて、最後に、まだまだ高校生なのでやることいっぱいあるし勉強もあるんで頑張っていきたいと思いますって言ったら、あ、なんかいいなと思っていや、グランパスね、今年全然あの明るい、去年は本当暗く、去年とかね、一昨年は暗かったんだけど、うん、なんかね、今年は行くよ、あの名古屋、ほら、ドラゴンズもほら松坂入ったでしょ今年はね、名古屋ちょっと黙っちゃいないよそれまでほら、だってドアラが一番有名な選手だったの、ドラゴンズの中で。
そうですね、はい、それは間違いない
ですだって選手の名前みんな言えないけど、ドアラは知ってるもんね。
だってね、和田さんも辞めちゃったしね、
うん、いやほら、立浪いないし、だってそれまで一番有名だったのが立浪よ、だって、うん、立浪も全球団からするとやっぱ地味じゃん
まあね、俺が俺がっていう感じじゃなさそうですもんね、うん、
なんていうの、阪神でいうと鳥越だったっけ、うん、あんな感じの選手だよね、なんかそう派手じゃなく、長打じゃなく、ヒット量産みたいな。いや、だからそこに真っ青が来てね、これは今年はネタだけで豊富だよと、名古屋でそれで大事なのよね、なんかこう、
まあね、注目されれば真
っ青来ただけで、いつもは、観光鳥のほらキャンプがもうメディアは来る、ファンは来る、
なんかもう元は取れたらしいですよ。
そう、なんかねほんでもう真っ先効果が、だから1500万でしょ、うん、もう安いもんだと思うよ。
安いもんでしょうね、
うん、これ間違ってもう受賞とかしたら、う
ん、まあないけどね、
もうしてやったりだよね
どこででもね、火がつくか分かんないですからね、うん、松坂投手が、あの人、まあ、あのいわゆるね、すごい投手の一人に数えられるじゃないですか、
うん、
彼何がすごかったっていうと、あの横浜高校時代 の, その、
はいはい、
指導、その時当時指導してた人のインタビューが記事に載ったんですけど、
うん、
大体どんなすごい投手ね、ドラフト1位になったりとかする投手っていうのは、そんな人でも高校の時に7割8割ぐらいピッチャーとして出来上がって、
うん、
でプロに入って、
うん、
であとはそっちで埋めていくみたいな作業になるらしいんですけど、
うん、
松坂大輔だけは、うん、もうね、10割の状態でプロに行ったらしいんですよ
はい、はい、
もうとにかく
仕上がってるのね、
向上心の塊みたいな男で、
うん、
もうできる限りのことは自分でやって、もうやることはないみたいな感じで行って、うん、であれですよ、一度ね、仕留めるじゃないですか、いきなりっていうんで、うん、っていうやつなんで、
あれよあれよと登ってったね、スターの階段を、
ね、であんなね、おっぱいの大きい美人のアナウンサー奥さんってさ本当に、まあでもそれがたたってね、
怪我だよね、やっぱり。
そうですね、怪我しちゃって、うん、でまあ、なかなかリハビリも、なんかね、なんかやっぱこうあるんでしょうね、もう自分の体を壊すまでやっちゃうみたいなの
が、うん、
それもやっぱ高校野球のシステムに問題の一端もあるかもしれない、
うん、あるね。いや、あとね、日本人の気質なのよ、これ筋トレ界でもあることで、
は、
日本人はほら昔から筋肉がつかないと思われてるじゃん、なんかこの世間一般ではね、うん、
はい、
そんなことはなくて、ちゃんと日本人もちゃんとしたやり方をつけば、うん、バンバンつくの、筋肉が、
うん、
で、ラメさんが一緒に行ってるジムに、
はい、
世界4位の人がいるね、
はあ、
フィジーク競技っていう、
うんうんうん、あのトレーナーの人
のもう一人のトレーナー、
はあ、世界4位、
世界4位、
そいつはすごい。
でそのこの間あのスペインで、あ、じゃあポルトガルで行われたのかな、スペインか、スペインだ、フィジークっていうそのボディービルのちょっと下のカテゴリーなんだけど、下半身がない、下半身は
逆三角形を作る競技ですよね。
そうそう、うん、サーフパンツがいかに似合うか選手権みたいなの世界選手権があって、でなんと日本人が2位と4位だったの、それ、うん、全世界から集まってるんだけど、うん、だから日本人でもちゃんとつくんだけど、それは何かというと日本人でほら真面目なのよ、
はあ、
だから毎日コツコツとかさ、そういうのが美学とされてるじゃん、はあ、あの文句を言わず、うん、サボらず、はあ、で筋肉っていうのはちゃんと休ませないといけないの、うん、追い込んだら、うん、だから追い込ん、あの大きくするのはね、
はい、
力をつけるのとはまた違って、筋肉を大きくするのは追い込んだトレーニングをしてから十分な休養と栄養が必要なの、
うんうんうん、
だけど日本人は例えばこう腕立てとか毎日こう何回やらなきゃってやってくるでしょ。だからみんなつかないの、部活とかもそうで、で欧米の人たちはいかに簡単に力、うん、だから効率がいいんだよね、
うん
うん、だそういうそのなんていうかな、国民的な気質っていうのはすごく、ね、その怪我にもつながってるん
じゃないかな、思いますよね、うん、もっと楽すればいいんだ
な。野球でも言うもんね、なんか日本の調節のしか調整の仕方と全然違うっていう、うん、とにかく投げない球数を、
うん、
あ、大リーグでもさ、メジャーでも100球制限みたいなやつあるでしょ、なんか100球しか投げちゃダメみたいな、
だから完投するピッチャー少ないですよね、
うん、
まあまあそっちの方が長く続けて成績残せるんだったらいいですよね、
う
ん、
だから三振よりもゴロで取った方がいいみたいなね、だから一番に1球目で打たせて
みる、そうそう、究極のところは1球目投げて打ってもらってアウトにする、それをあの 3×9 のね27年で終われば、
うん、27球で終わるってこと
ね、27球で終わるってことですよね、
うん、
誰かやった人いないのかなそれ
ね。あとは2球デッドボールしてでトリプルプレ
ー、まあ、トリプルプレーってめちゃくちゃ難易度が高いんで
高いね
相当条件揃わんとできるのでラミさん、なんか無茶して体壊したようなことってあるんですか？
テニスがそうで、結局あのやり続けると腰は痛いわ、うん、手首は痛いわが毎年、
うん、
で、で痛くなってどうもならなくなってしばらく休んでまた復活してがまた同じことやってって、
うんうん、
まあ、だんだん強くはなってると思うんだけど、うん、やっぱそうなるかな、なんて無茶するとすぐ怪我するね
まあ、ちゃんと休み休みやった方がいいかもしれないですね、うん、どんなことでも。でもほら、あのお勉強とかなんかもさ、
うん、
短期集中でガーッと詰め込んだ方がいいような気がするんですよね。
ああ、それがね、頭のいい人ってそうだよね。ラムさんみたいなバカチンはもうまず机の片付けから始めるで、机の片付けしてて引き出しの中に金消しとかが見つかったり、
はあ、
あのなんか写真とか見つかると、うん、ああ懐かしいとか言って、30分棒に振るんです。
いつまでたっても終わらないパターンですね。
そうそうそう、頭の人ってね、なんかね、何が違うか、集中力が違うね。
うん、そうなんでしょうね、きっと、うん、
本当それちっちゃい時から集中力をつける練習をすればよかったなと思って。
集中力って練習してつくのあるのかなんですかね。
うーん、だ環境じゃない、だから、うん、そういった雑念を一切なくして。
でもさ、ラーメンさんそうやって思ってるから、
うん、
じゃあまず机片付けなきゃって思っちゃうじゃん、
うん、
多分そうじゃないんだと思うよ。
あってもやるんだよね。
あってもやる人はやるんだと思う
だ、そのやるのはどうしたらできるんだろうね。
多分さ、
うん、
あの片付けるんじゃなくて、
うん、
片付いているところに行くのがいいんじゃないの。図書館とか。
ああ、はいはい。あ、それはね、塾へ行くとか、
うんうん、
その環境、ほら、家にいるとファミコンがいっぱいあるじゃん、だってカセットも。
だからうちの子供もさ、
うん、
なかなかやらんのだな、宿題を。
うん、
だってね、それよりちっちゃいのがね、常日頃動き回ってるわけだし、家の中は。うん、まあ、とにかくやかましいわけですわ。
うん、
そんなところでさ、できるわけないじゃん。 自分がもし小学生だったとしても多分あれが無理だね、無理だと思うね。
だからね、親に言えるなら自分で考えるのは無理じゃん、ちっちゃいから。はあ、親にもうちっちゃい部屋にポンって入れられてやるまで出てくるなっていうのをしてほしかったなと思って。そうですね、もう嫌でもやらないかんじゃん。もう鍵かなんかガチャ閉められて
窓から抜け出すんじゃないですか。
いや、もう密室よ、押し入れみたいなのバーンって閉められて、うん、もうこれやったら出てきなさいみたいな、そんな風だったら多分集中力がついたと思う。だってもう周りにさ、もう誘惑の塊ばっかじゃん、なんか家って。
いや、ふてくされて寝るような気がするな。
いやいやいやいや、
私は自慢じゃないですけど集中力ゼロですからね。
うん、
本当にすぐ気が散るし。
なのになんで英語が喋れるの。
喋らないと生きていけないなって思ったからかな。
その環境でしょ、だからそれも
環境、
環境、あのいきなり日本語が使えない環境に行ったからでしょ。
うん、まあね、持ってる知識だけでなんとか死ぬなって思いましたね。
やっぱだからそのほら、その押し入れに閉じ込められるのも、あ、これ終わらな死ぬ終わらせないと死ぬなって思うんじゃないか。
そんなことやったって勉強は進まんと思うな。でも進むのは食欲だけですよ。はい、そういうわけで今日の獲物でございますと。ラメさん知ってました、このピックルスのご飯が進む。
はい、今日の商品、まずどこの商品か、まずちょっと。
あ、はい、札幌一番。
はい、
ピクルスのご飯が進むキムチ味ラーメン。
はい、
辛うま、ん、甘辛うま仕立てってありますね。うん、ご飯が進むってさ、
皆さん
ご飯が進むくんとかいう板じゃない。
はい、はい、
あのなんか適当に書いたような感じの男の子がコマーシャルしてるの、はい、あれ確かあれですよ、札幌一番違った、
味の素、
味の素か。
いやー、これね、ラムさんも今日この品物取った時にとで、あの収録始める前にちょっとノブと話してて、あのキャラクターがついてないじゃんと、
うん、
てっきりね、このご飯が進むって書いてあると、ご飯がご飯が進むくんだとみんな思うのよ。
ええ、あのコマーシャル
で
言ったや
つね。そう、あれは味の素の商品で、
はい、
ここにあるのは、
はい、ピクルスって書いてあるよ。
ピクルスっていう会社で、ここはご飯が進むなの。
はい、
で、このキャラクターなんか男の子いるでしょ、
はい、
これ進むくんなのよ。
うん、
あっちはご飯が進むくん、この子は進むくん。わかる？だから違う別の生き物なの、この進むくんとご飯が進むくんは。
まあ要するに紛らわしいって
やつですね。そうそうそう、超紛らわしいこれ。
うん、大丈夫なんかね。でもあのこのさっきウェブサイト見てね、
うん、
会社のコマーシャル見ましたけど、
うん、
大輔お兄さんが、横山大輔お兄さんが、
うん、
ご飯が進むのとかでなんか歌を歌ってやってるコマーシャルでしたけどね。
いやでもこれさ、絶対ご飯が進むくんだと思うよね、この。
いやだから新しい、さっきラーメンさんも勘違いしたけど、うん、今はこのキャラクターなんだよってラーメンさん力説してました
も
ん。
そう、最初ね。騙された。
今はこれに変わったんだよとかって言ってるんだけど、調べてみたらどうもこっちは違う別の進むくんでした。
進むくん。
まあいいや、とにかく美味しそうなんだね。ご飯が進むキムチ、
要するにキムチラーメンってことだよね。
はい、はい、お縦型のいわゆるカップヌードル大サイズ、
はい
ですね。中はまあ乾燥したキムチのようなものが入ってますと。じゃあお湯入れます。
ほんと紛らわしい、これ。どっちかが確信犯だよね、多分ね、これ。どっちかが、
ね、まあ
多分、うん、こっちだと思うんだけどね、確信犯は。
いや、
分
からんよ、こっちが実はもともと出してた商品かもしれないし。熱湯3分って書いてありますね。はいはいはい、3分スタート。3分経ちました、はい、さあご飯が進む、
くんはつけちゃダメよ。
ご飯が進むラーメンだそうです、うん、
いや絶対くん言いたくなるよねこれ。
でここに仕上げの小袋ってのがありますね。
はい、
まあ多分油だと思いますけど、よいしょ。
うわ、はい、ラー油です
ね。ラー油ですね、見事に。あ、
何系の味？
ラー油というよりかキムチ汁ですね、これ。このキムチの風味をさらに加速させるためのあれなんでしょう。よいしょっと。 札幌一番でしたっけこれ。
札幌一番さんです。
札幌一番っぽい麺ですよやっぱり。
うん、
ポロイチの麺にキムチと。はい、出来上がりました。実食いきます。
実食、
赤いですね。じゃあちょっと、あ、もうもろキムチですこれ、匂いが。あ、発酵した何かの匂いがする。
発酵臭
がしますね。おちおち、なんかすごく脂っこいキムチっていう感じですね。
あ、じゃあさっきの小袋の油が効いてるのかな。
どうかな。ただね、
うん、
なんだろうな、こう、深みがないというか、キムチ汁っていう感じですね。
キムチ汁。
まあ麺は安心の札幌一番なんですけど、
うん、
なんだろう、全然絡んでこないぞ
キムチが。
うん、
ベースは醤油ラーメンなのかなそれは。
いや、このね、スープ自体が全く乗ってこないですよ。
うん、ちょっと久々に酷評だね今日は。
なんだろうこの取ってつけた感。なんかね、
うん、
上滑りしてるんですよねこのキムチが。
まあ、確かに奇抜を狙う札幌一番だけどね。
キムチどっかにあるかな。これがそうか。なんかあんま気持ちっぽくないな。
はい。見た目はあっさりした透明のスープの上に、このラー油がかかってる感じですね。あ、匂いはキムチっぽい匂いが十分します。ではスープいただきます。何これ。あ？なんか入れ忘れてない。大丈夫これ。ちょっと混ぜた？これちゃんと
混ぜてるよ、さっきから何度も何度も。
ん？
もしかしたらさ、
うん、
そこの方にまだ
開けてない
小袋がなんかあるかもしれない。
強めに擦ってみるね、そこを。いや、待て、こういうあっさり味って売るんならまだあれだけど、だってご飯が進むってことは味濃いのをイメージするじゃない。
うん、
決して濃くはないねこれ。スープはね、これ悪い言い方していいですかね。これいい言い方ちょっと思い浮かばないんだけど、キムチをお湯で割ってるような感じ。
まあ割と近いですそれ。
麺いきます。
あれ
ちょっとこれ、あの札幌一番のこれやっちゃったな感があるねこれ。
ん？まあ、あの本気でレビューなんで。
これなんか深みがある。これを風味がわからないやつはもう の味覚のないやつだみたいな感じの商品でもないし、一応メーカーはですね、株式会社ピックルスコーポレーションの人気商品、ご飯が進むキムチの味わいを再現したスープです。特徴であるカツオの旨味、ガーリックのコク、リンゴの甘みを効かせ、辛みの中にも甘み、旨みが感じられるキムチ風味のスープに仕上げました。麺は滑らかさとツルツルのある中太麺がスープとよく絡みます。具材のキムチは酸味と辛みがスープとよく合い、美味しさを引き立てます。肉そぼろの旨みが食欲をそそり、かき卵とネギを加え飾りよく仕上げましたですね。ちょっともう一回食べさせてください。確かに辛みと甘みはあります、うん、でキムチの味もします、うん、ただまとまりがやっぱないよね
ないね、あるのは分かる、
うん、キムチがありました。食べています。あ、もうキムチはよく使ったキムチみたいな感じですね。かき卵もありましたんで、卵も。
これね、うん、ものすごく好意的な考え方をすると、
うん、
多分化学調味料の量が少ないんですよ、
うん、
あのまあ、メイン主力商品のご飯が進むくんを作る時にもなるべくこうね国産材料だけで作ろうみたいなのが書いてありますけど、
うん、
そういうポリシーにのっとってカップラーメンを作るとすると、
うん、
多分こういう物足りない何かができてきてきちゃったのかもしれない。でもジャンクフードとしては失格ですねこれ、
うん、じゃだからなんだろうねこのジャンル。
あのね、分かるんですよこの甘みとか酸味とかその何風味とかあって、それがなんとなくこうまとまってないというのは料理やっててもねたまにあるのこういうの、
うん、
何が決定的に足りないかっていうと出汁なんだ
そうだね、出汁が足りない気がする、ね、
出汁が足りないか砂糖が足りないか油が足りないか、うん、どれかなんですよ。
砂糖と油は十分にあるもんね。
いや
ー、なんか出汁の強さがなんかない、
うん、まあ多分カップインスタント麺において、うん、それはつまり化学調味料が足らないっていうことなのかもしれない、うん、ね、まあその正体は不明ですけど、うん、まああの美味しくないです
これはせっかくメーカー作ったものにこうやって言うのもなんだけど、久々にちょっと、うん、考えさせられる商品でしたね。
まあその主力商品のご飯が進むくん、あ、くんじゃないですよね、
はい、
ご飯が進むを食べてた方がまだいいのかもしれない。まあこういうのもありますわな。
あるね、まあ、まあまあまあ、あのいいんだよこれ。あのメーカーというのは、あのほら柳井さんの言葉でもあるじゃない、
一生九杯。
そう、その一個爆破するものが生まれれば別にこれはそのための布石であって、
う
ん、
そうですね、
いいと思います。
はい、そういうメーカーありましたよね。札幌一番でしたっけ。あー、まさにこれかいやいやいや、いいじゃないですか、うん、時々すごいもん
持ってきますからね。本当飛び道具が来るから、いや、ぜひこれにめげず、うん、どんどん、
これあれじゃない、このさ、ね、このご飯が進むの方からアプローチして
るじゃないですか。いや、そんなことはないでしょ。
だってすごいホームページにめっちゃ宣伝してましたよね、これカップラーメンで出ますよみたいな、
うん、
はい、ということでございました。あ、ラーメンさん、じゃあこれ
ちょっと待って
コメントください。
いや、そこまででかくないなまあいいや、はい、これでいきましょう。
珍しくコメント悩んでますね。
はい、はい、
じゃあお願いします。
これはカップラーメン界のウィンクでいいんじゃないですかね。
ウィンクですか。
はい、ウィンクってほら本来海外で流行った歌をこっちで歌ってる人たちじゃない。
あ、そうなの。
うん、
知らんかった。
あれディオ流れるってあったでしょ
あったっけ。
うん、その歌があって、それもあの元の歌があっちなの。
は、要はカバー歌手ってことですか。
そうそうそうそう、まあそんなとこですかすいません
ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。
では次のコーナーです。せーの、
ラーメンに聞 け, に聞け。
ラーメンニキ K。
なんかちょっとテンション下がりましたね。
いや別にこの商品が悪いわけではないんですよ。いや本当今日はちょっといろいろ考えさせられる。
キムチを使ったラーメンってさ、
キムチはだいたいトッピングだよね。
まあ中本もそうですよね。あれキムチ乗ってなかったっけ？
あれキムチじゃない。
麻婆豆腐。
麻婆豆腐。あの、あ、面白いね。ラーメン屋さんがあるんでそれをちょっと紹介してみたいと思います。はい、ちょっと変わった店があって、そこがボッケーラーメンっていうところですね。
ボッケーラーメン。
はい。これはどこのお店かというと、これ月曜から夜更かしっていう、あれ番組だったと思うんですけど、それでやってて、とにかくね変わった大将さんがいるんですよ。
あ、どう変わっとるんですか？
それが、まあ、そこのラーメンが、キムチを、
キムチ、
乗せていいですよとこの、
はい、
あるんだけど、それを営業中にそこの大将さんが、
はい、
言ってるのよ。
営
業中に、
はい、
じゃあ標準語で言いますよ。標準語というか、はい、この多分こうだろうなっていうのが、ラーメン持ってき作りました、だごゆっくりお召し上がりくださいと置くでしょ、
はい、
で厨房でキムチを食べてパワーをつけて
って言っとる
で言ってるんだけど、
は
あ、それはもうみんなに言ってるのよ、
は
あ、いらっしゃいませみたいな感じで、はい、キムチをつけてパワーをつけてって言ってるんだけど、その言い方がラーメンさん今からそっくりにやりますんですけど聞いててください、
はい、
キムチを食べてパーテって言うのよ。
なんて言ったんですかね。
キムチをつけてパワーをつけてって言ってるの。ああ、そこの大将がちょっと変わり者みたいで、このボッケーラーメンっていうのは岡山かな、岡山でキムチをいっぱい食べてパワーをつけてって店主は言ってるらしいんだけど、
はい、
キムチを食べてパーテって言ってるの。ああ、それがもう本当くだらなくて、
あ、受けちゃう。
それが面白いと。ぜひ岡山の近くにいる方、ぜひボッケーラーメン、
ボッケーラーメンだそうです、
はい、ネットで調べる多分画像とかが出てくると思うんで、ぜひ皆さんお出かけください、
はい、ということでした。
はい、
じゃあエンディングでございます。
エンディング今日何喋りましたか？それは
こうさ、テンション下がるよね。下がっちゃうね。
いや、本当に食べ物って大事だね。
大事ですね、本当に。いや、だってさ、
うん、
オリンピックとかでも、
うん、
その専属のあれでしょ、料理する人がついていくんだ。
あ、はいはいはい、
それぐらい選手の人には食べ物ってね、
うん、
大事な問題なんですよ。
だって食べ物で喧嘩して別れてしまうカップルとかがいるからね。
いいでしょ。なんかそういう話、おいしんぼとかでよくありますけどね。で、まあ、最終的には仲良くなるみたいな。
山岡の腕の見せどころだね、そこはね。
まあ、できるだけおいしいものを食べて生きていきたいと思います。はい、今週もお届けしました。皆様のお相手は、
おいしいって大事だと思いました。ラーメン大好きラーメンさんと。
なんかせっかく最初にテンション上げていったのにな。知りそうになっちゃいました、
ね。あ、本当ちょっと最後テンション上げてこうよ、これ。
OK! 来週また
英語で言って、これ英語で言って。
See you next time! ノブでした。
バイバイ。アディオス。
英語じゃないよ。